ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本国民が拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため、日本各地ではさまざまな催しが実施されます。これらの催しについては後日この番組でもお伝えします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは、1974年宝塚歌劇団の舞台化で大ヒットしたベルサイユのバラの原作者、漫画家の池田理代子さんにお話を伺います。今週の一曲では2001年に発表された稲葉陽さんの恵みをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまずニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月8日最近の南北関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月1日に、北朝鮮はかねてからの予告通りに、ケソン観光を中断いたしまして、でまた、南北を結ぶ貨物列車の運行を中断するという、そういう措置を取りました。私は12月1日の時点はソウルにおりましたんで、まあ、韓国側の反応がどうなるかということを注意して見ておりましたが、まあ、非常に韓国側の受け止め方は、まあ、冷静といいますか、大きな衝撃を受けるということではなかったかというふうに思います。まあ、現在のイミョンバク政権にとってみますと、やはり最大の関心事は、金融危機、経済危機にどう対応していくかということでありますので、まあ、南北関係についての関心というのが非常に高いとは言えないと思いますし、まあ、さらに国民の側にも南北関係が後退することについての大きな懸念が存在するということもないようでありまして、まあ、韓国はかなり冷静に受け止めていたかと思います。イ・ミョンバク政権の中では、過去を振り返ってみますと、金大中政権の時もですね、あるいは金正三政権の時も、まあ、最初の1年間というのは北朝鮮がかなり強硬ではあるけれども、2年目に入ると、まあ、南北関係の前進に向けて態度を変えてくるということもありましたので、まあ、イ・ミョンバク政権、来年2年目に入りますが、そういう時期には北朝鮮も対応を変えてくるのではないかという見方が多くあったように思います。北朝鮮 その今回に取った姿勢というのは確かに非常に慎重であるという言い方がおそらく可能であろうかと思います。 韓国に対して、脅しをかけているということにはなりますが、段階を踏んで少しずつその脅しのレベルを上げていくという、そういうやり方だと思いますし、一番南北関係に衝撃を与えるとすれば、一つはケソンの工業団地の操業を中断するということがありますが、今のところそういう方向に北朝鮮が進むという可能性はほとんど見られないということでありますし、あるいは南北間の貿易を見ておりましても、昨年に比べて、30%、40% ぐらい、多くなっているわけでありますが、その貿易を止めるという動きも北朝鮮側から感じられませんので、北朝鮮側の対応というものもかなり慎重であると。韓国側があまりこの北朝鮮の強硬措置に対して、過敏に反応をしないというのも十分に理解できるところであろうかと思います。ただ悪化して、かなり経ちます南北関係が、今後どうなるかということは大変な我々の関心事でもありますが、しかし、ここ当分はこういう形で進むのではないかと、そういう見通しが強いと思います。北朝鮮の方もですね、軍事的な緊張を高めるというような方向に動く気配というものが今のところは見られませんし、あるいは韓国の方も急に態度を変えて、例えば食料援助あるいは肥料援助を今止めてるわけですが、それを一方的に再開するというそういう雰囲気も存在しませんので、ここ当分はこのまましばらく推移していくのであろうかという感じが強いかと思います。来年に入りますと1月20日にアメリカでオバマ政権が発足をいたします。オバマ政権と北朝鮮との交渉あるいは関係がどうなっていくかということが注目をされておりますが、おそらく南北関係もこの米朝関係の推移というものに、ある程度合わせた形で変化が今後見えてくるのかということが予想されると思います。実際、ケソン工業団地のことを考えてみましても、米朝関係が前進をして、例えばケソンで、韓国の IT 関連の情報関連のその工業生産みたいなものが可能になってきたときに南北関係が大きく進むというようなことを考えてみますと、やはりまずは米朝関係がどこまで進展するかということに南北関係の今後というのもかかっているのではないかと、そのように感じられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週はベルサイユのバラの原作者、漫画家の池田理代子さんにお話を伺います。ベルサイユのバラは1972年から73年にかけて少女漫画雑誌に連載された池田さんの代表作です。1974年、宝塚歌劇団によって舞台化され、ベルバラブームを巻き起こしました。これまでに1700回以上上演され、延べ400万人を超える人が見ています。池田さんは現在漫画家として活動する傍ら、声楽家としても活躍されています。横田めぐみさんがベルサイユのバラの大ファンだったと知った池田さんは、ご自身のチャリティーコンサートの会場でめぐみさんの写真展を開くなど、拉致問題にも深い理解と関心を寄せています。
ベルサイユのバラを描いた時は、もちろんマリー・アントワネットという一人のとても魅力的な女性を描きたいという思いと、オスカルという男装の霊人に、私の当時の思いというものを、預けたと思うんですね。これからは女性も自分の意思を持って自分の人生というものを切り開いて生きていかなくてはいけない、そういう思いを込めた つもりだったんですけれども、その辺がとても多くの女性たちの、心を捉えたんじゃないかなと思っています。横田めぐみさんは、私はある時ベルサイユのバラ、そしてその後に続くオルフェンスの窓、私の作品のとにかく大ファンでいらしたということを、マスコミで知りまして、ご両親にですけれども、お手紙をお出しいたしまして、そのことがきっかけで今私たちは真夏に大工を歌う会という合唱団をやっているんですが、この合唱団はチャリティーコンサートで毎年北朝鮮に拉致された被害者の家族の方々の会に寄付をさせていただいています。横田めぐみさんをはじめたくさんの方々、いろんな年代の方々がある日突然に、拉致されて家族の中から消えてしまうという大変痛ましい、そしてあってはならない許されない出来事が実際に起こったわけなんですけれども、でもその長い歳月、その当時は拉致されてしまった方々の恐怖、悲しみ、苦しみ、家族のもとに帰りたいという思いがどんなものであったかというのは想像するしか私にはできないんですけれども、でも残されて、そして皆さんのお帰りをいつまでもいつまでも忘れずに待っているご家族の方たちと一緒に、日本国民が全部忘れずに、いつまでも忘れずに皆さんのお帰りを待っているということを、いろんな機会を通じて伝えていきたいと思っています。決して忘れていません。早く、一日も早くお帰りになる日を毎日毎日祈って待っています。
池田理代子さん、ありがとうございました。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週は拉致問題に対する日本の若い人たちの声をご紹介します。日本政府は拉致問題に対する国民、特に若い世代への理解と関心を深めるためにどのような取り組みを行っているのでしょうか。日本政府は2006年の拉致問題対策本部の発足以降、取り組みを強化し、啓発週間における行事の主催、支援のほか、多言語版の DVD をはじめ、様々な広報素材を制作するなど、拉致問題の関心をさらに高めるための多くの取り組みを行ってきました。しかし、拉致問題に関する国民の関心を維持・強化していくためには、人権問題に関心の薄い若い人たちの関心をさらに呼び起こしていく必要があります。今年3月、拉致問題対策本部は、特にその若い人たちに拉致問題への関心や理解を深めてもらうことを目的として、アニメ「めぐみ」を企画・制作しました。これは1977年当時、中学1年生だった横田めぐみさんが学校からの帰宅途中に北朝鮮当局により拉致された事件を題材にしたドキュメンタリーアニメです。アニメ「めぐみ」は全国のたくさんの若い人たちに視聴されているとのことですが、どのような感想が寄せられているのでしょうか。このアニメ「めぐみ」は政府のホームページで見ることができるほか、映像自体を自由にダウンロードすることができます。DVD も作成され、全国およそ4万校の学校、およそ3300箇所の公立図書館に配布され、上映会が行われるなど、積極的に活用されています。8月からは、全国のレンタルビデオ店で無料での貸し出しも行われています。このアニメを学校の上映会で見た方々から寄せられた感想の中から いくつかをご紹介しましょう。まず、ある小学生からの感想です。北朝鮮は、拉致された兄弟、親の気持ちになって、早く帰らせればいいのになと思った。12名の人がまだ帰国していないので、早く帰国させてほしいと思いました。私は、お父さん、お母さん、助けて、と叫ぶめぐみさんのことが一番心に残りました。きっと知らない人に連れ去られ、とても怖かったと思います。また、娘を救うために一生懸命活動する両親にも心を打たれました。私もめぐみさんが無事に生きていて、また両親と会えることも願っています。そして、拉致被害者全員が日本に帰国することを望んでいます。また中学生からはこんな感想が寄せられています。もし自分がそのような状況になったら助けが欲しい。だから自分ができることをして少しでも貢献したい。拉致問題は二度と起こしてはいけないと思う。両国がもっと協力して早く解決できるといいと思った。高校生の声も寄せられています。めぐみさんの家族の方々は本当の悲しみや苦しみを体験したと思います。そんな方々のためにも国民一人一人が拉致について考え、理解し、自分ができる行動をとっていくことが大切なのだと思いました。この問題は解決するまで日朝の国交は正常化すべきではない。拉致被害者とそのご家族の方々の思いは、アニメ、めぐみを通じて、しっかりと若い人たちの心に届いています。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、田口八重子さんのご家族からのメッセージです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは、田口八重子さんのお兄さん、飯塚茂雄さんのメッセージをお聞きください。
北朝鮮にいる田口八重子、あなたの兄である私は飯塚茂雄です。お前がいなくなってからもうすでに30年も過ぎてしまったという状況の中で、私たちは家族ともどもお前のことも毎日毎日心配でたまらず、何かとこの話題を出しながら絶対忘れないように頑張ってます。あなたは北朝鮮では公平屋という名前でいるかもしれません。これは当然私たちが聞いた情報の中で田口八重子ということで、皆さんが理解をしております。とにかくあなたが元気かどうか、それがもう心配でたまりません。お前が一番心配している光一郎、そして綾、この二人は今すくすくと育ち立派な大人になりました。光一郎は私が長い間育ったんですけども、もう31歳です。で、長女の綾がもう33歳になろうとしてます。ということは、これだけ長い間、八重子と会っていないということですね。兄弟たちも一生懸命頑張ってますので、絶対に諦めないで、帰る日を待っててください。もちろん私たち兄弟ばかりではなくて、日本中の人たちがそう望んでいます。そして、そのことを、他の家族と一緒に早く実現 させるべく、みんなが本当に身を粉にして全国に訴え、また政府にも訴え、それから世界各国にも訴え、国連の会議の中でもこの日本人の拉致問題も訴え、今やこの問題が絶対に消えない、そこまで発展しております。したがってもう少しですから、本当に頑張って日本に帰ってあんちゃんたちと会えるこの日を楽しみにしてください。絶対に諦めちゃダメですよ。それではまた、そのうちまたお手紙が通じればいいんですけども、こういった放送などを通じてまたメッセージを送りたいと思ってます。いやー、本当にごめんなさいね。いつまで経つのか、長い間非常に苦しい思いをさせて本当にごめんなさい。もうちょっとですから頑張ってください。もう少しで帰れます。それでは元気でね。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの飯塚茂雄さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは2001年に発表された稲葉明さんのめぐみです。横田めぐみさんが拉致される1ヶ月ほど前、お母さんの早紀江さんはラジオから流れる稲葉さんの歌声に心惹かれ、めぐみさんと2人で話題にされたそうです。このエピソードを知った稲葉さんが娘の無事を願う横田さんご夫妻の思いを歌ったのがめぐみです。それでは稲葉明さんでめぐみをお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。稲葉明さんでめぐみをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。 そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数9690kHz で、夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。また夜10時33分からは周波数9965kHz で日本語番組、夜12時30分からは周波数9965kHz で朝鮮語番組を放送しています。それではまたお会いいたしましょう。